ラジメニ玉手箱
R。
今回も聞いてくださって誠にありがとうございます。ラジメニ玉手箱はある岩崎和夫です。
皆さん元気してますか？ボリューム354のお時間がやってまいりました。ラジメニ小町香織こと南香織です。
これが、ね、ダウンロードというか聞けるようになる前は、はい、まあ連休といえば連休なんですが、
まあ、土日ね、
土曜日なんか損したような
だと思います。もともと休みの人はね、
秋分の日ということで
振り返りにもならないし、ね、
ならないし、もともと休みやんと。
あんまり土曜日がね、国民の休日ないからね、
まあ、あの秋分の日に関してはその日でないと困るんで、
もうこれがハッピーマンデーになることはないと思いますけど、
ならないので、まあ、その前はあの、ね、台風が通過した、はい、3連休で。
そうです、大変でしたね、いろいろと。これ
あ
の、
まあ、いろんな、ね、中止になったりして、はい、まあ、関西はね、あまりこう影響がなかった。結果的にはね、
イメージとしては日曜の夜に来て月曜の朝に去ってましたからね。
そう、夜中に通り過ぎたんで、
そう
あまり影響はなかったっていうか、そんな感じだったんですが、
ね、
まあ、この1週間は本番でも言うたと思いますが、カオリンも東京行って、
はい、まあ、カオリンそうですね、はい、
僕も東京行って、はい、結構いろんなことをして大地監督のトークショー行ったりとかですね、
そうい
ろいろあの3連休のことが遠い昔のようなそんな感じでございますが、さあ皆さんは、ねね、どんな過ごされ方をしたんでしょうか。
もう10月入っちゃいますから。
そうか、これがね、はい、ダウンロードできるようになって、でその翌週にはもう10月
です。だから来週の本放送が終わったら、もう岩ちゃん誕生日が迎えられまして、
月曜日なんですよね。
そうなんです、ね、そうなんです。
その日からラジコでも、ラジコが京都、
そうなんですよ、おめでとう。
ラジオ関西がラジコで京都でも聞けるようになる、
はい、素晴らしい、
ね、僕の誕生日を記念して
ですよ、素晴らしい。じゃあ来年の私の誕生日を記念してアルファが聞けるようにしてもらっていいですか。
アルファね、
はい、大阪でアルファステーションが聞きたい、
ね、奈良でもね、はい、ラジコでラジオ関西聞けるようにしてほしいよね。ぼちぼち奈良のリスナー多いし、僕ら奈良やし、
そうなんです。まあ、でも時間置いてから大阪で、時間置いて京都だから順番でしょうね。
次は奈良かな、
はい、
というような今日この頃でございますが、ね、今週もたくさんお便りどうもありがとうございます。
ありがとうございます。
こちら奈良県北葛城郡の宇治山田博士とゴーグル5さん、この方は3連休ね、
はい、
土曜日が遅い時間まで仕事だったんですね。だからいよいよこう設計
そうです、ね、
した頃ですよ。日曜日と月曜日は敬老の日と父の86歳の誕生日祝いを兼ねて、娘と鉄道で四国に帰省する予定でしたが、台風18号がそこまでやってきていました。
そうでしょうね、四国方面は。
日曜日の朝、最寄り駅の緑の窓口で瀬戸大橋線の運行状況を確認、
はい、
あそこまあ風にちょっと弱いですから、はい、で昼の12時までは運行するという情報、予約していた特急は11時5分発、まあ行けると。
行けますね。
しかし岡山駅に着いたらすでに特急は運休になっていました。
あ、そうか、
予想よりも早くというか風が強くなったんでしょうね。目が R になりました。
しゃあないな、こればっかりは。
このままとんぼ返りせなあかんのかなと思ったら、救いの神はいたのです、なんとまだ快速が動いていることが判明しました。
快速は動く、
まあ、こういろいろあるんでしょう ね、
と思います。
快速は動いていると、しかもその快速が最終列車、それが行ったらもう運休になるという。
ラストラスト、
迷わず飛び乗りました。
ま
さに危ない橋を渡る体験をしました。
本当ですね、行けてよかったね。
文字通り、なんとか実家にたどり着くと、その1時間後には四国の鉄道が全て運休。運がいいのか悪いのか、こんな経験は二度とないだろうなっていう。
できっと帰る頃にはもう逆に台風行っちゃってたから、すっくり帰ってこれたでしょうし、
ね、よかったよ。これちょっと遅めに出ようなと思ってたら、
もう無理出したでしょ。
多分ねアウトだったでしょうね。まあまあこれが神様が、
そうおじいちゃんに会いに行けるようにしてくれたんです。
ついてくださったんですか ね。
そしてあの日食の話なんですけどね、
はいはい、
こちらひねくれ岩ちゃんイレギュラーズ塩ナイトさん、愛知県小牧市から、次金沢じゃないですか。 うちら盛り上がったじゃないですか。
一番最近に見られる皆既日食ね。
なんたら前の日泊まろか的な話で盛り上がったじゃないですか。
盛り上がった、温泉で泊まろか、ね、
そうそうそうそう、大事なことを忘れです。
はい、
18年後の9月2日は日曜日です。
前日は土曜日ってことか。
ラジミニアが今通りに続いていれば本番が終わったら即現地に向かうぐらいでないとギリギリでしょうね。本番終了後12時間しかありません。のんびりできるのは日食が終わってからですね。日食までは時間の勝負。いえいえ、舐めてもらっちゃ困りますよね。終わってから岩ちゃん号でみんなでゴーですよね。
車に乗って
当然ですよ。そしたら向こうでゆっくりできるですよ。
18年後はさすがにコペンではないやろな。
はい、
もうちょっとゆったりした何か。
ロケ車借りようよ、みんなで行こうよ。みんなの金か出し合ってロケ車借りて、でゆっくり行こうよ。
18年後にラジミニアやってる前提になってるけど。
当たり前やん。
18年後って俺いくつやな。前も計算してると82やわ。
運転はじゃあ戸松くんに任せて。
運転はとりあえず無理やな。
そうだね、もう免許返してるよね、
危ない、
きっとね、
危ない、もう返上してると思う。
そうそうそう
そう。後ろでずっと寝てたりして。
いいと思います、いいと思います。
18年後か、言うてる間に組んでるけどね、
うん、
18年後言うててもね、
うん、
はい、夢は広がりますが、
うん、
さあ、こちらいただいたのは千葉県船橋市の柴崎義和さん。皆さん覚えてらっしゃいますか。
はい、
京急車両のドレミファインバーター車両。
あ、はい、
つまりそのエンジンやって、こう音が、
はい、
ドレミファに聞こえるというね。そうそうそうそう、これ一線系の初期車両8両編成を、
はい、
まあ、これ運用どういうふうに運転するかを調べてから、
うん、
京成高砂駅引き上げ回送から、まあ、音鉄、
うん、
録音をスタートしたと、
うん、
で本番の録音では京成線高砂駅から京急線三崎口駅の往復というのをこう録音してくださって、
うん、
それをなんと、
うん、
選手聞かせてって言ったら、
はい、
MD に録音した
やつ。MD にありがとうございます。
なんと幸いにも、
はい、
ラジオ関西 MD をちゃんと引
っ張れました。よかったですよ、まだ聞けて本当に。
カセット MD 大丈夫ですから。
よかったですね。
というわけで柴崎義和さんが録音してくださった、はい、京急車両のドレミファインバーターの音をどうぞお聞きください。
はい、美しゅうございますね。
いいね、
このなんかのイントロみたいですね。あの妄想シーンに入る前のイントロですよね。タラララララタラララララみたいな、
まあ、音感のいい香りによると、
はい、
え、
最後の音はそうですね。
ドレミファ
ではなくソラシドレミファソぐらいだと思います。
ちょっと下がった感じでしたよね
最後。いや、上がったんじゃないの、あれ下がったの、
ったの。
そう、タラダダンダダンダダンダダンでしょ。
僕あんまり自信ない。いや、まあでもちゃんと音階刻んでるよね。
すごい綺麗ですね。
わざとやったのかね、
うん、
偶然そうなったのかね、
分かんない。
そのあたりは専門家に聞かないと分からへんかな。
ね、綺麗な音です。
わざわざ、録音してくださって、はい、どうもありがとうございます。あの車両の写真も添えてくださったんですね。ありがとうございます。
さあ、そしてこちらはですね、西脇市のメーテルの友人さん、あの R のフェローズカードね、あの住所教えてくださったんでお送りしますけど、あの切手まで送ってくださって、あの切手は大丈夫ですからね。
あのこういう購入に関しては、
はい、ありがとう。
こちらのね、
はい、
手間ですので、
そうそうそう、
ちゃんと出しますので、
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。はい、
さて今回のラジタマールでは撮り鉄が話題になっていましたが、撮影の方ね、私が中学生から高校生の頃は生録、これ生録ってんだ、生で録音がブームになっていました。パラボラみたいな集音機にマイクを取り付けて野鳥の声とかを録音することが憧れでした。父に頼んで買ってもらったのが当時人気だったソニーのカセットデンスケ。カセットテープが当時の値段で120分もので1000円以上しました。今は数十時間録音できる SD カードが1000円もしないですから、中学生の私にとって、小遣いで年に1本か2本しか買うことができなかったのがカセットだったわけですね。それでもデンスケとワンポイントステレオマイクというマイクユニットが1本のマイクの中に左右90度に入っているという、これだけでステレオ録音できるマイクでいろんな音を録音していました。今の時期はちょうど秋祭りでおみこしの太鼓の音を生録するのが楽しみでした。 虫の声や記者の音など一本のテープに分割して録音したり、残念に思いながらも上から録音したり、そっかちょいちょい変えないから上から消さなきゃいけないんだ、
ま
あ、ね、生録を楽しんでいました。当時はエアチェックといって FM 番組の音楽番組も録音していましたね。懐かしいというね。
それね、偶然なんですけど全く同じ組み合わせでも僕持ってました。カセットデンスケっていうのとワンポイントステレオマイク。普通ステレオ録音しようってことはマイク2本いるんですけど、
はいはい、
1本のマイクの先っぽにちょっと開いてこうレッドとライトにマイクをつけてあるんで、はいはいはい、1本でステレオ録音ができるっていう、うん、そのセットで。
岩ちゃんは何を録音してたんですか？
僕はだからそれでその駅のアナウンスとか
車両のアナウンスを、
ところがこのカセットデンスケ結構重いんだ、
はあ、でしょうね肩から下げてね
それでちょっと断念したという変なチョコなんですけど、
へ、
いや懐かしいな。ただね、120分テープで1000円っていうのはちょっとね僕の感覚と違うんですよね。そんなに高かったかな、カセットテープ。いわゆるあのカセットテープってメタルとか、
うん、
なんかいろいろ高級なカセットテープもあるんですよ、
うん、
いい音が取れるっていうね。
でも1000円はしなかったよ、私の時代は。
そんなにしなかった気がするんやけど、
うん、
なんか僕の思い違いかもしれませんけどね、
うん
うん、まあ、120分テープあんまり使わなかったですね。あの
切れるからね、
ペラペラなんでね、
はいはい、私450分テープ使って泣いてましたよ
中にあのローラーに絡まりよね。
そう
もうそうなるとどうしようもないもんね。
どうしようもないからね。
音がさヨってなんだよね。
そうそう、だってガーッと引っかかったやつ一遍出して伸ばして戻すとそこに来るたびに音がよれんねん。
懐かしい
ねえ。
おい、そのうちこれも全然通用せんようになるやろな。
いや今カセットテープ再燃してますからね。
そうか、
そうです。あのダブルカセット今めっちゃ売れてるでしょ。
売れてるから、
そう、
そのうち最新録音になるかわからないね。
そう、
え、遅れてる、デジタルじゃないよ今、そうカセットだよ、
アナログだよっつってらしいよ、らしいよ。
こちら大阪港区の原黒悪之進さん、iPhone のね、
はい、
あの8とで11月やったかな、
うん、10
まで発売されるということで、でまあいろいろとこうね、あのあんまり8の発売もあんまり華々しくなかったですよね。
そりゃそうだよ、みんな10買うんだもん。
10を買う予定なのかな、
うん、
でまあこの原黒悪之進さんは、まあ、結論から言うと、うん、7で満足している人は無理に8へ機種変更する必要はないんじゃないかなと思います。
です、
まあ、10は好みの問題ですので置いておきますが、で20日に新 OS が配信されたので、
うん、
朝起きてから通勤中にアップデートを実行、僕もやりました、
うんうん、
家を出るときバッテリーは満タンでしたが着く前に終わったので試しにポケゴーをしてみたら会社に着いたときには半分になってました、
うん、
結構あのアップデートに、
はい、
だから 50% 以上ないとアップデートできないんですよね。で同時に少し本体が発熱していたように思います。帰りにモバイルバッテリーで充電しながら買っていると、
うん、
あのポケゴーね、
うん、
充電速度が消費に負けている、つまり充電するよりもどんどん消費していってると、はいはい、ということは CPU への負担が増えてバッテリーの持ちが若干低下したのかもしれません。でもこういうハードなアプリを使うのではなければ問題はないでしょう。つまりまあアップデートすると、
うん、
CPU というその中枢にかかる負担が大きくなるはずなので、
うんうん、はい、だから家で Wi-Fi 環境で
電源つけた方が好ましい、
まあ、だから
まあ 5S あたりの機種が今アップデートすると、
うん、はい、
ちょっとあの負担が
重
いかもしれませんということで、
古いからね 5S は、
うん、8は発売日の夕方でもまだ在庫のある店が多く比較的すぐ買えるようです、
はい、
まあ、みんな天待ちなのか。
あのああいうのってあの発売日に買う人は新しいもん好きで自慢したい人なんですよ。
なんかはいはい、
そうそうそう、
見てしながら
えいとみたいなその人が点を買わないわけがないんですよ。
まあそうやわな、もちろん悪い点ばかりではなく高音質で取り込んでいない MP3 の古いデータを Bluetooth の外部スピーカーや7の内蔵スピーカーで再生したところ音質が若干良くなった気がします
大事ですよその気が。
もしかしたらまあハイレゾ対応ということで、
うん、
音に関する内部処理が改善されたのかもしれません、
うんうんうん、
あくまで個人の感想です、
うんうんうん、
動作は遅さを感じさせず何の違和感もありませんが新機能を調べて使いこなさないといけませんねという、
うんうん、
だそうです、
うん、なるほどね。うちら二人とも買えへんからね。
全くその気ないからね。
だからこう天を誰かが買ったらちょっと見せてもらうぐらいです。
天は
顔認証
っつって、あとはちょっと見てみたいよね、
うん、見たいとは思う。
だってあのいわゆるこうベゼルっていうか周りの部分が、ま、何にもないわけ
だ。そうらしいです。ちょっとかっこよさげじゃない。
まあ有機ELやしね。
そう、その程度の我々は興味です。姫路市のラジオネームなんとかさんです。胡椒とラー油の瓶を間違えたなんて話をこの間ね、
田本
ジュニアさんしました、
はい、
私も間違えるのではなく探すのに手間取るという意味ですが同様の事情を抱えていますって。ちょっとなんとかさんはね目がご不自由でいらっしゃるので、どれかなっていう。
あれだ、形が明らかに違えば。
そうなんです、わかるんですけど、
同じようなサイズで同じような形だと、うん、こう手探りでわからんもんね。
そうなんです、そうなんです。人によると思いますがスパイスって同じメーカーで揃えたくなりませんかと、うん、メーカーによっては、蓋やラベルの色をスパイスの種類ごとにある程度変えてる場合もありますが、全製品全く同じという場合もあり、私の使ってるギャバン、これはちょっと同じですね。
ギャバン、
はい、いつもギャバンでしたか、ギャビンじゃなくてギャバンだそう。もうそうで私ね字面でしか覚えてないから、そうやったかな。目的のものを探すのが非常に厄介です。で、一部のものには手書きのラベルを貼っているんですが。
なるほど、
うん、ただ胡椒とオールスパイスに関してはホールのものをその都度スパイスミルで引いていますと。
本格的ですね。
胡椒とか絶対その方がいいからね、
まあ、その方がこう香り高いというか、
ガリガリガリガリ
飛ばないもんね。
で、面倒ですが間違いがなくて香りがいいのでという。なるほどね。パウダーの方が便利で楽なのですが、どんなにきっちり蓋を閉めていてもそのうち香りが飛んでしまいますから、特に胡椒はあの刺激が薄れているとちょっと残念な気分になりますので。ところでこの場合はとりあえずカオリンはということになりますが、皆さんはスパイスをどんな料理に使いますか。案外いけるのが味噌汁ですねという。
まあ香りが命やから、
はい、
ね、そういう好きな人はできるだけ飛ばないように、
うん、そうですね、ミルでガリガリ。
味噌汁、香りなんか入れる？
味噌汁にも絶対七味は入れます。
あ、入れるんだ。
絶対入れます、めっちゃ美味しい。
基本的に辛いもんダメなんで。
あ、そうでしたね
あんまり入れる習慣ないね。
そうだね、むしろ抜いてだよね。
どっちかっていうと抜く方やね。
そう、あとはなんだろう、きんぴらごぼうを辛めに作った上に一味を入れます。
まあ、やっぱりさすがにそばに七味はかけるけどな。
あと柚子胡椒かな。
いや、
何にでもつけちゃいますね。
ラーメンに胡椒っていうのは、まあ、若干は入れるけど、は
い、胡椒そんな辛くないからね。
そうそうそうそう、
風味だもんね。
ツンとくるこの感覚がいいっていうね。なんか好きな人ってダバダバ入れるもんね、
はい、すいませんほんますいません
いや、別に
ダバダバ入れますよ。胡椒は入れへんけど
別にいいですよ。
七味は、味噌汁の七味は相当入れますね。
その方が塩分控えめにして、
うん、
香辛料入れた方が体にはええやろね。
まあそうですね、七味は特に。
なるほどな、うん。こちら神戸市灘区のリライトファームさん、あの、まあ向こうのアメリカのドラマよくあのね、
うん、
大人の事情で、
うん、
キャストがこう入れ替わると、
はいはい、
俺はね、そういう話もありましたが、あのスタートレックネクストジェネレーションという僕の大好きなスタートレックのシリーズがあって、これジャンリュックピカード艦長というのが主人公なんですよ、うん、艦長なんですけど、うん、これパトリック・スチュワートさんという方が演じてらして、で、
う
ん、この方も実は降板する話があったんですって。
へえ、ダメじゃんね。
ダメじゃんね、うん、まあ、見てる方としては
だってほぼメインでしょ。
まあ、もうメインです。
メインだよね。
で、契約交渉中でエピソードが集合体ボーグという、こう、ものすごい強い敵がいるんですよ。
うん、
何やっても効かへんっていう、
うんうん。
そのボーグに、そのピカード艦長が捕まってしまって、ボーグと同化してしまうっていう。
うんうん、
それがちょうどシーズンの切り替わり。同化しました、うん、さあどうなるでしょう、うん、って次のシーズン行くときになって、うん、
はいはい。
で、そこで揉めたんですよ。
ほう。
その契約が。
ああ。
で、向こうはすごいね。もし、あの、ね、あの契約が成立したら、
うん、
新シーズンではピカードが救出されて、
あー、なるほど。
でもし降板したら、
うんうん、
ピカードがなくなって
同化されて、
ライカー副長が新艦長になるという筋立てになってたんやって。
あー、それうまいことタイミングよく取り込まれたもんやね。それともそれはごちゃごちゃしてたから取り込ませたんかな。
かもね。
ねえ、ちょっとややこしい。一遍どっちでもいける脚本にしようぜみたいな。
こうやって聞き合うといて。
そうそうそうそう。さあどっち。
そうしようぜっていう。どっちなといけるやんよ。
知らんけど。
ほんま知らんよ。これ勝手な想像ですよ。まあ実際には契約がうまくいってシリーズも長く続きましたが、まあ、スタートレック風に書くと、 違う時間軸ではライカー館長に変わっている話を見ていたのかもしれません。
そうですね、
いわゆるパラレルワールドですよ。それもう地で行く
助からなかった場合っていうやつね。
そうなのか。結局ピカード館長はシリーズ7シーズン目まで行ったのかな、うんうんうん、最後までずっと館長やりましたから、
よくと契約がうまくいったんでしょう。
まあうまくいったんでしょうね、
はい、よぼめんねんね。まあ、向こうは大事だからな。向こうは結構やっぱり
主張が激しいからね、
役者さんの主張がね。
俺がこれだけ貢献してんのになんでギャラ上げてくれへんねんとかってあるらしいからね。
世間における自分の価値をきちんと出すから、数字で。
まあその当然ちゃ当然でね、
日本も出していいと思う、ね、高橋一生君はもっと出していいと思うNHK に対して。一生
君は言わんでも大丈夫やろ。
いやいやいやいや、今後ですよ、ね、はい、今旬中の旬ですから ね、うん、別にうちの事務所じゃない
けど、えらい一生君に語り、
はい、大好きなんだもん今
ね。今度また ドラマ出るやん。
何のドラマですか。あ、そうなんですよ、また同時にやんで大変よね。寝てんのかしら、心配
お母さん
おかん愛知県知立市のもっと撮る音ザラジオ漫画さんです。今月9日にメグさんのファーストライブがオンエアされるということで加入したワウワウですが、
この方多いです ね、
うん、いざ加入したらそのクオリティの虜になってしまいました。わかりますよ。何しろ地上波より一周早くアニメが見られるのがベスト。へー、今期のアニメで言えばバチカン奇跡調査官がそうですが、ワウワウでは9月22日オンエア分が最終回です。その前に11話のリピート放送がありますけどね。来期はロボマスターズが10月13日よりオンエアされます。ただこの作品は BS や地上波のオンエアの予定がなく、ネット配信や11月からはアニマックスでもオンエアされる予定。今週は20日に文豪ストレイドッグスが全話一挙放送され、その後にリサさんのライブツアーがオンエアされるなど、お得感ありあり。他にも声優さんのライブやアニメ映画のオンエアもあって、加入して損はないなと思ったのは言うまでもありません、という、こういう方がいるから独占でオンエアするわけですよ。ワンワンは
今回安室奈美恵さんが来年引退するということで、
はい、うんうん、
今度は沖縄凱旋ライブを独占でやるんですよ、
はい、ワンワンはね、
表紙がね、はい、あれ別に予期してたわけないのに表紙が安室さんなんですよ。
あ、たまたま、
まあまあいわゆる目玉なんで表紙になって当然なんですけど、
またこれで加入者が、
絶好のタイミングやなと思って、これ絶対見たいと思って加入する人増えるもん僕ももともと12人の
三谷幸喜さんです
か。そうそうそう、はいはいはい、12人の行かれるじゃなくて、
行かれる日本人じゃない方ね。
ねえ、12人は何だっけ、笑うちゃうなあかんね、
舞台三谷幸喜の舞台です。
あれを見たかったんでワウワウに入ったんですけど、やっぱドラマ面白いし、いろんなライブはやるしで、
映画もね、
すごくお得なんで、もう今やもう欠かせない存在になりましたから、
うん、私も脱退しました電話したら
見てる時間ないもんな。
もうでもね、この2ヶ月分でね、すっごい録画したった。
結構だ、めぐちゃんのとかいろんなものがやったからね。
あと映画とか、
ちょうどタイミングが良かったね、
うん、
はい、
そうなんです、
おすすめでございますよ、うん、さあこちら大阪箕面市のサンパカトリオの略してテンボケさん、9月16日から予約が開始になりました、うん、任天堂クラシックミニスーパーファミコン、
うん、
まあさすがと言いますか、やはりと言いますか、ネット通販は即終了状態、
うん、
予約の段階でね、店舗予約も即日打ち止め状態とのこと。しかしながらまだ発売もされていないにもかかわらずオークションや外部参加のネットショップに出るわ出るわの転売や、
うん、そりゃそうだろうな。
そうね、ただ今回は任天堂さんも定期生産すると告知しているので、
うん、
1ヶ月くらいは待ってみるといいかもしれません。
へ、
店に足しげく通っていると何気ない時に買えるかもしれませんからね。
そうだね、だからクリスマスに向けてね、あんまりネットに手を出すのではなく、そうそう、ちょっと様子を見る、
まあ、ファミコンの方は、まあ、あれも一遍やって今回また生産するって言ってますけど、
うん、
生産の告知が全然なかったですけど、
ないですもんね、
今回はまあ定期生産がそうなんで、
うんうん、
まあ、慌ててネットに飛びつく必要はないかな
と、うん、そう思うつもになることはないよ、
プロからのアドバイス、
はい、プロセミプロ
僕もさ、気づいたらやろうかと思ってたんやけど、
はい、
その16日にビッグカメラかなんかでね、
はいはいはい、
気づかへんかってさ、
うん、なるほど
ランティスの斉藤さんも虎視眈々と狙ってたみたいで、
そうなんだ、
でも仕事が終わって気がついたら、
はい、
終了状態で、
ああ
言うてた、
あということはそんなに買わなくていいっていうことですよ、
ということですね。
そうそうそうそう、
大丈夫、いや大丈夫、まあそんなに買うてもな僕らはね、
そうそうそうそう、12人の優しい日本人だった、
優しいだ、そうだそうだ、
岩ちゃんあれ何年か知ってる、舞台何年ぐらい前やと思う、
とね、 10年前、
あたり2006年、
やったね。
だから舞台が2006年、シアタードラマシティ でそれがオンエアされるっていうんで入ったはずです。岩ちゃん、
今でも思ってるよりねちょっと多めに言うてん、うん、絶対多いに違いない、
まあ、正式には11年ですけどね。
11年、
はい、
そうか、11年も前か。
2006年からの舞台手帳によるとです。
なるほどな。
大和武信さん、三田市からです。この前のラジタマールでも取り上げられた銀河英雄伝説ですが、今月の20日、東京都内でイベントが開かれ、その前でファン待望の銀河英雄伝説の新アニメプロジェクトが発表されました。その名も銀河英雄伝説ディ・ノイエ・テーゼ。その第一シーズン開講がテレビアニメとして2018年4月から放送されることが明らかになりました。第一シーズンは来年の4、5、6に全12話、第二シーズンが、2019年、全3章全12話構成としてイベント上映するとのことです。イベント上映、うんうん、
イベント上映なんだ。
オンエアではなくですか。テレビアニメですよね。テレビアニメで第二シーズンはイベント上映なんだ。
なるほどな。
まあいいや、また主要キャラクターの声優陣も発表され、ラインハルトを宮野守さん、ヤン・ウェイリーを鈴村健一さん、ラインハルトの片腕であり幼なじみのキルヒアイスを梅原雄一郎さんが演じることになりました。イベントには原作者の田中さん、新作アニメを手掛ける多田監督に加え、前作ではラインハルトを演じた堀川亮さん、キルヒアイス役の弘中雅史さん、ユリアン役の佐々木望さんも出席しました。その中で前作のラインハルトを演じた堀川さんは、新しいキャストの皆さんにはぜひ新たなラインハルト、キルヒアイス、ヤン・ウェンディをどんどん開拓していっていただきたいと背中を押し、新たにラインハルトを演じる宮野さんはまさに伝説級の物語に参加できることを非常に嬉しく思います。彼のカリスマ性が自分に出せるのか不安になることもあるんですけど、自分にしかできないラインハルトを見つけ、必ず皆さんに楽しんでいただける作品をお届けしたいと思っていますと語りました。また新アニメのプロモーションビデオも公開されましたが、ラインハルトとキルヒアイス、ヤンが登場するほか、宇宙空間での艦隊戦が描かれています。そして銀河英雄伝説の朗読を行ってきた下山義満さんがナレーションを担当することも決まっていますということですね。
まあなんかこうね、新旧なんですけど、
はい、
これでまた旧シリーズにもスポットライトが当たりますからね。なんか
イベント上映引っかかってる。
まあ、それが終わった後テレビでやるかもしれないし、
ね、そうですね、そうですね、はいはい、そうですね。とりあえず来年春から、まあ、
盛り上がれ次第でしょ
う、うんうんうん、
そのあたりは。
まあでもこのキャストですから
すごいな、
ね、さすがです
、こちら三木市に住んでるハバチョンさん、9月21日11年ぶりにラジオ関西に電話出演しました。
ほう、
11年前は立原圭介の体にいいラジオ
あったね。そんなん
ありましたね。立原さんどないしたんやろね。
お元気です。
お元気ですか。
お元気です。
お会いしたことあるしばらく。
直接はないですけど、はい、
それだけでも時代を感じます。今回出演したのは三上君也の情報朝一の頭にいいラジオのコーナ ー、つまり頭をこう活性化させるってことを毎日こういろいろやるわけなんですけど、
はいはい、あ、なるほど。
その中に難易度の高いしりとりっていうのがあるそうで。
難易度の高いしりとり、
やっぱしりとりやってわざと難しいのを振って、
はい、
頭をこう回転させようということなんですよね。ちょっと詳細は知らないんですが、
あれでしょ、2つごと言うやつね
かな、
うんうんうん、
でにしても池田夏樹さん、まあ、なっちゃん出てるんで、はい、私にでとか、
うん、
だで回してくるっていじめですよねって。いや難しいのがこれ肝やからそりゃそうでしょちなみにではデイリースポーツ、
うん
うん、でだはダッシュで切り抜けました、
うんうんうん、
ダッシュと言った瞬間夏希さんはちょっと懐かしい響きがと言っていたのはどういうことでしょうか。
どういうことでしょうかって、
さ、はい、ダッシュ夏希でしょう
、はい、
それ以外に何かあるんかな28日まではラジコのタイムフリーで聞けるので、6時35分過ぎあたりから10分ほど聞いてみてください。
そんな朝早くから出たんだ電話に。
もう出るんやったら、
はい、
早かろうが遅かろうが出るでしょうけどもね。
なんか自分が2つ言うの、
あ、
リンゴ、ゴリラ、
あ、そういう風
に、リアちゃんがラッパ、パイナップル、
あ、自分で2つつなげていくんだ。
だったような気がするな。
だからデートダーなのかな、
わかんないいやそれ難しそうだなと思って。へえ、
まあだから普通のしりとりではあんまり脳の活動にならないもんね。
そうならないもんね。へえ、よかったね、ラジカンの電波に出られて、ね、 こちら桜京子さんです。最近娘が児童向け小説にハマっています。まあ、そういうと若草物語とか足長おじさんといった世界名作系を思い出しそうですが、うんうん、最近の児童向け小説はライトノベルっぽいんです。そうなんだ。イラスト自体もラノベのイラストを描いている鈴宮春日シリーズで有名な伊藤農次さんなど、表紙だけではなく本文にもイラストがいっぱいです。内容ももともとラノベで人気があった小説家が多く、娘が今ハマっている作家さんはコバルト文庫で有名だった藤本ひとみさんです。はいはい。内容は中学生の女の子がイケメンに囲まれ学校で起こる事件を解決していくというものです。いわゆる乙女系ハーレムものの学園ジュブナイルといったところです。
なるほど。
時代やな。それをきっかけに娘は自分で小説を書くようになり、新人賞に応募したいというようになりました。そんなある日、娘がこんなことを言い出しました。作家は老後の夢にして、それまでに一生懸命勉強して優しい夫を見つけていい家庭を作るの。こんな意見誰が吹き込んだんでしょうか。私は母じゃないかと疑って母に尋ねてみたのですが、それは違うということです。これ絶対子供の意見じゃないですよね。かっこ笑い。いやでも最近のそういうのを読んでるんやったら出てくるんちゃいます、中に。
まあ、特になんかちょっとあ頭がませてるっていうか、
はい、
のでそういう考えに至ってもちょっと不思議ではないような気するけどな。
まあでも児童向け小説は夢を追い求めるように書かれてるはずだから、とりあえず夢は夢として置いとこう的な考えは大人からの吹き込みだと思いますね。ご主人じゃないの、違うの、どうなの、ね、ご主人には聞いてみた。
その可能性高いと思うけどな。
ね、だって優しい夫を見つけてですからね。
そう、優しい夫って出てくるところが特にそうやな。
そうそう、聞いてごらん。
普通だったら素敵な旦那さんとかって言うやろね、
はい、優し
い夫。こちら、この横須賀の片隅のハニマルオさん、どうもありがとう。
ありがとう。
靴は、靴だとかバッグとか、まあ、アパレル系通販のロコンド、
うん、
これ知ってるか、
うん、知らない。
ロコンドが配送メニューに、つまりこれ通販なんで、
うん、
配送メニューの中に、
うん、
急ぎません便と呼ばれるものを用意したということでニュースになっていました。
そうですね、
これは発送が注文の1日か3日後ということで、到着は早くても注文から2日後というサービスです。うんうん、まあ、いわゆる某大手通販サイトとは逆を行くという、
うん、
できるだけ早くじゃなくて、うん、まあ、遅くてもええよという、うん、きっかけは黒猫大和をはじめとした配送側の負担増で、
うん、
荷物を送る側も協力して負担を減らさなければいけないということで追加されたそうです。
うん、
でサービスを開始した初日から注文のおよそ2割がこの急ぎません便だったそうで、
うん、
商品の種類にもよるとは思いますが、実際のところそれほどすぐに送ってくれなくてもいいよという人も多いようです。
そうですよ。
まあ、だから僕もそんなに急がないやつやったら、
はい、
別にこの3日後ぐらいでもそんなに遅いと思わん
から
な。
全然思わない。今までそうだったんだもん。だからアマゾンも急ぐやつは急ぐので残しといてくれて、
そうそう、
急ぎません便の設定作ったらいいのにね。
まあそのあたりはだから、まあサービスの過当競争というか、その方が売れやすいと
思うん
かな、思ってるんや、判断してるんやろ ね。
だから選択肢として残しとけばいいんですよ。
都内なんてあれでしょ、何時間便ってあるでしょ。
ありますよ。
何時間後までには必ず。
大阪でもありますよ。朝クリックしたら夜つきますもん。朝クリックして行ってきますって帰ってきたらもうあのボックスに入ってますから
。これが世話しないと思って
しまう。そう、ちょっとね、ちょっと怖い。
怖いね。
うん、逆に。
それだけだから配送業者さんに負担がかかってるってことだもんね。
別にいらんし、そんな早く。
のんびり行こう。
ね、本当だよ。ペンネームブルトンの骨さん、神戸市東灘区です。セブンイレブンでペットボトルの飲料コーナーを見ていて目に留まった商品がありました。スコール濃いめです。ふと頭に浮かんだのは、
ね、
何が濃いのだろうという疑問。なぜそんな疑問にたどり着いたかというと、高校生の頃にジュースに買いに行くときに一緒に愛のないスコール買ってきてとよく言っていた人がいたからです。スコールのパッケージにはもともと愛のスコールというコピーが入っていました。昔放送されていたテレビ CM ではこのフレーズが流れていたので、当時はピンとくるネタだったのですが、最近はあまり CM を見なくなった気がします。今だと何言ってるのとなる人もいるかもしれませんね。とはいえ、この濃いめ、まさか愛が濃くなったわけではないと思います。ただサホロスコールが好きなわけでもないので、何が濃くなったかは飲んでもわからないだろうなと思ってしまいました。いや、これは単純にカルピスですから、スコールって。
まあ、いわゆる乳酸菌飲料というか、なんかそういう、
はい、
飲料なんで、その味が濃いということでしょうね。
濃い、うん、濃いカルピスの炭酸です。以上です。
ええ、単純に考えればそうですよね。
そうです。
でただ愛があるとか愛がないとか言ってるから
愛はもっと濃くなってると思いますよ。
だからその濃いめの味からそういうのを想像してねという。
でも愛が濃くなったわけではないって書いてあるよ。そうなの？いや私愛が濃くなったと思うよ。
こちら埼玉市のアニソン忍者さん、ペヤングならぬティーヤング春雨、
はいはい、
マルカ食品さんがペヤングでないそのピーヤング春雨っていうのはコンビニで先行発売されたそうで、
はい、
ちょっと見かけてないな、うん、いつものペヤングと違ってピーヤングです。かなり気になるけどピーヤングには意味がないらしいです。
ないのかい。
そしてもはや焼きそばではなく春雨です、うん、中華風でヘルシーでめっちゃうまかったです。
ヘルシーなら食べたい。カロリー控えめなんでしょ、きっと春雨だから。
多分春雨やからね、他の麺に比べればカロリー控えめなんじゃないですか。
いいですね。
ちょっとお腹あの 夜中、
小腹の時はいいですね。
小腹に空いた時に良さそうですね、
うんうんうん、
食った感あるやろうしね。
探してみます。
ピーヤング、
ピーヤング
なんでピーヤング
ピーヤングではないんですね。
ペヤングとしては出せないんだ、春雨だから。
そういうことなんですかね。
いや勝手にそう知らんけど
見かけたら買ってみたいと思います。大阪市港区のトモ&ジェリーさん、今週相方と結婚記念日旅行に行ってきました。行き先は福岡を拠点とした九州。
いいね。
1日目は柳川へ。24年ぶりに川下りを楽しみました。
柳川掘り割り物語。
いいですね。修学旅行で行ったなこれ。柳川はうなぎのせいろ蒸しが有名です。船に乗る前は3軒が休みで、船を降りた後は4軒が休みでえすごいな。目は大きな R 状態でしたが。
えそれ調べて行ったんちゃうの
ねえ。営業してるお店が1軒だけあり、なんとか食べられました。
よかったね。
ねえ本当に美味しくいただきました。夜は福岡に戻り、老舗バーの、七島さんで飲んだ後に、私が初めて豚骨ラーメンを食べた屋台ともちゃんへ。豚骨臭さがなくて食べやすいので、相方も気に入ってくれてよかったです。2日目は諦めていた湯布院へ。と言っても移動に時間がかかるので、滞在は2時間。え湯布院2時間、限られた時間で私がどうしても行きたかったのが亀の井別荘にある鍵屋さんです。お土産でもらった鍵屋さんのいちじくジャムに、ドハマりして、もう何年もお取り寄せをしているので、一度お店に行きたいと思っていたのです。この鍵屋さんに行くことが今回の旅行の私のメインでした。
たった2時間やけど、とにかく鍵屋さんには行きたい。
本家に行きたかったんだね、
うん、
2時間で次回のための下見はできたかなと思います。ま
あ、つまりそれ最初のちょっと調査ですよ。
調査だよね。
どんな感じかな、ね、
そうそうそう、
次に行かそうというね。
次は湯布院がメインになるんだね。
そうか。
3日目は門司港でチャンラーを食べた後、説明は相方に丸投げ
チャンラーでも相方そこに行くのだいぶ時間かかると思うよ、
ね、渡瀬製造ギャラリーに行き、小倉まで戻り、北九州市漫画ミュージアムを堪能。移動が多い旅でしたが、その分いろんな電車にたくさん乗りましたということです。
あーね、はい、いいね、
うん、楽しそうです。
であのポストラスイーパー闇カリドさんは、最近あの飛行機を使うことが多かったそうで、
うん、
今回はまあ九州なんで新幹線、
うん、
まずは博多に行くかと、
うん、
ただ新幹線のチケットはこう飛行機の割引運賃に比べるとまあ少々お高いと、
うん、
普通に行くと大阪からだと1人15,000円、
うん、
まあ、ね、チケット屋とかで買っても13,000円、まあこれネット予約早割とかなんとかでも12,000円を切る程度ということで、
うん、
もう一声と思って調べたら、大手 K2 リストで発行している限定光こだま号プラン、
うん、
こだまと一部の光しか使えないけれども、片道がなんとお一人7,300円。
お安いですね。
しかも500円アップすればグリーン車まで使える、
うんうん、
光のね、
うん、
なおかつ一部の新幹線の売店で使える300円分のクーポンがなんと2枚も、つまり600円、いろいろ買い物もできるという超お値打ちプラン、
うんうん、
ただ使える列車がのぞみじゃなくて光かこだま限定なんで、移動に少々時間がかかるのが難点ですが、早朝出発して移動時間を睡眠に当てて、そのあたりも問題クリア、
うん、
ということで往復はこの切符で決定。
お
以下事後
うーん
まずは手段から。
そうですね
ありますからね。
えでもこれ毎週採用されることか分からへんから、
からへんから、
ね、大事なところをあんまり端折らんといてな早めに聞かせてね
というわけで、ありますからね。結構あの光こだま限定のやつよりプラットこだまとか、ね、
なんか結構早くに買うと安いんだよね。
ありますね、かなりびっくりするぐらい、あのいわゆる お宿とセットっていうのもあるしね。
得した感ありますもんね。
得した感あるね。
こちら平方アズアンドロメダ2丁目さん、平方氏からです。この方はマクロスオーケストラに当たって行ってきはったんですね。もう二度とないであろうファーストマクロスの BGM のオーケストラでした。鳥肌出っぱなし。自分は当時中学生、お金を貯めて買ったシャープの QT-P8 というレコードから倍速で録音できるプレイヤーでマクロス BGM 聞きまくってたな。始まると前のスクリーンには音楽とともに合わせた映像、 BGM だけではなく35周年という月日を感じさせる歌声、よかったな。まさに愛は流れる、時は流れるです。2部の終わりはマクロスの映画の終わりとともに天使の絵の具で終わり、アンコールで藤原誠さんと飯島さんの仮想デュエットのランナー、これはもう私呼んでるだけで泣きますね。めったに感動では泣きませんがちょっと泣いちゃった。てへてへとは書いてません、ごめんなさい。今つけました私が
もうアンドローグはてへは言わんやろな。
なんか彼がそう言ってるのを今想像しち
ゃった。想像したわけ、まあ、ちょっと帰ったから。
どんだけ感動したかって、個人的なメールですぐ送ってきたからね私に。うちらほら同世代やからマクロスは共有してるわけですよ、
まあ、思い入れがちょっと違うわけやな。
そうそうそう、行ってよかったマクロスオーケストラおめでとう、35周年というね。えいいもん聞いたね、これは本当に羨ましか。
大阪阿倍野区の小畑正信さん、来月8日10月8日 F1 日本グランプリ、
うん、
まあ、これはまあグランプリはまあもちろんサーキットがメインなんですが、
うん、
なんとその鈴鹿サーキットの上空を自衛隊の主力戦闘機 F-15J が飛ぶというニュースが流れてきました。海外ではレースの開始前に戦闘機が飛ぶというのが当たり前で、日本でもそうしてほしいなと思っていました。鈴鹿サーキットから足が遠のいていた某リスナーさんも今年はぜひお越しくださいということで、はい、まあ、海外のこうそういうサーキットの時にはこうその地域というかその国の戦闘機がバーッとまあ景気づけに、
うん、
あるいはあのこうね、あの奇跡を描くわけではなくて、はい、とにかくこう飛ぶと。
あ、飛ぶんだ。あれみたいにハートになったりするわけ
じゃない。ではな、ブルーインパルスみたいには飛び方はしないんですけど、いわゆるこう上空を音を立ててバウンバウンバウンって
、うん、わかるバビューン
ちょっと爆音、
はい、
貧困やな。オノマトペやったっけ。
オノマトペ、
オノパトペ。
ガシ
ッ、ちょっと詳しい人、あの何 F-15J の音を、
はい、
ちょっと表現
してあのカタカナでね
それをどう読むかっていうの
があるけ
どな。飛ぶんだそうです
よ、すごい。
あっという間やろね。
ちょっとそんなイメージです
ね。スピード落とすのかな、やめとこ
だったら見えてる空の範囲ってそんな広いイメージじゃないんですよ、あの F1 のとこって。
鈴鹿サーキットもそうやな。
だってほら我々今までブルーインパルスっていうのはさ、奈良の広いとことか、まあ、
開けたところやからね。
とか、
うん、サーキットじゃそれはで不安マシーン。
あ、そうか、うん、
そうそうそう、
飛んだ今飛んだみたいなね。
はい、はい、またぜひ、はい、もしご覧になったら10月8日楽しみにしておりますので、はい、
ご報告待ってます。
はい、たくさんお便りどうもありがとうございました。来週も皆さんのお便りお待ちしております。メールアドレスです。
radi@jocr.jp です。
ファックスナンバーは神戸078-361-0005番。おはがき封書の方は郵便番号 650-8580、 ラジオ関西ラジメに玉手箱 R の係までお送りください。来週も聞いてくださいね。岩崎和夫と
南香里でした。